ゆいぴー部長とオカリナ副部長が旬の漫画を語り尽くす。漫画好きの皆さん、気兼ねなくお集まりください。
集英社直送絶品漫画クラブ。
始まりました。漫画レコメンド番組、集英社直送絶品漫画クラブ。
イエーイ。
部長のゆいぴーです。
ナンバー2の地位、副部長のオカリナです。
あんまりそんな言い方しないぞしかしこの部活ね、やってると思いますけど、はい、まだまだ私たちが知らない面白い漫画ってたくさんありますよね。
たくさんある。正直だって坂本デイズしか私名前すら知らなかったから、イリオスも知らなかったし。
ありがたいよね。こうやってさ、いろんな漫画に出会うきっかけを作ってくれた主演者さんに感謝だよね。
感謝だよね。
課題漫画の感想発表に行きましょう。
行きましょう。
今週の課題漫画はこちら、マーガレットコミックス星野瑞希さんのタイガー&ドラゴンです。
イエーイ。
いや、ひらがなでね、タイガー&ドラゴンですけれども、ね、おかちゃん、なんか少女漫画っていうのかな、まあ、読むのは。
そう ね、
こういう恋愛ものって普段読まないでしょ。あなた
恋愛ものはね、私はね、あまり読まないんですよ ね。
読まないよね。知って
る
わよ、
まあ、読むやつもあるんですよ、うんうん、まあ、基本的には私幼馴染の話が好きなので。
そう、じゃあぴったりじゃん、今回の漫画がね、まさに。じゃあまだちょっと一回ね、こちらのタイガー&ドラゴンのね、はい、あらすじを説明したいと思います、はい、ちょっぴりいびつなご近所ラブコメ開幕。運命を盲信する高校1年生このみ、5歳の時に引っ越した初恋の人影虎、世話焼きで頼れるお兄ちゃん辰臣、詐欺は同じマンション育ちの幼馴染。運命の再会を待ち続ける好みのもとに影虎の悪い噂が。傷つきつつ新たな恋を探そうと切り替えた好みだけど、辰臣に突然告白されて大パニック。そんな中、影虎が10年ぶりにマンションに帰ってきて、やば
ー、やばいよ、
やばいよ、やばいよ。怒涛のさ、展開よね、かなり。
だってさ、
いやーすごいね、
10年間よ、10年間待ち続けた。
そうですよ、幼なじみのね、カゲトラを待ち続けて。でも一つ上の辰臣くん、ね、ずっとお世話してくれたんだよね、ご飯をね。
そう、み
っくんがご飯を ね、あのお家にね、作りに来てくれたりしてるんですよ。本当に面白いことに3つ部屋が並んでるんです、マンションの。
そうそうそう、
本当にトラちゃん、で主人公の好みからのみっくんっていう、もうこのど真ん中に挟んで、
ね、いや、そう、しかもね、みっくんもずっと好きだったんですよね、好みのことがね。それもずっとね、言わなかったのよ、みっくんはね。だってずっとトラのことが好きだって知ってたから。でトラが帰ってくるのを待ってる。でもちょうどね、悪い噂が来てね、好みが揺れた。そんな好機を逃すわけがないよね、みっくんも。
好みと影虎は、だからまあ5歳の時に引っ越しちゃったけど、あの影虎の方がね、引っ越しちゃうんですけど、まあ言ってみたら2人とも両思いだったんですよね。
そうそうそうそう、
両思いで2人でこう持ってた、それぞれの、まあ影虎は虎のね、ぬいぐるみで、好みちゃんはなんだっけ、
うさぎ
かな、うさぎのぬいぐるみ持ってて、それを交換するんだよね。でそれをお互いみんな部屋に置いてね、ずっとどんな風に思ってる。でもこの10年間で、このトラちゃんとコノミっていうのは一切連絡を取ってないんだよね。そう、連絡取って
この現代においてよ、あの一瞬で連絡が取れるツールがある中で。
そうそう、お手紙とかさ、5歳の時だったらね、なかなかまあね、携帯なんてできないだろうけどね、なんかちょっと親同士のやり取りと か、
あってもね、おかしいとないんだけどね。
だけどそれでもコノミはその時の思い出を大事にして、こうずっと運命の人だからちょっと待つよって待ってたんだけど、まさかの悪い噂
ね、
とんでもない噂が ね
流れちゃって、
ちょっと流れちゃって。でも私はでもそれで揺れちゃうんだとはちょっと思ったかも。でも
いや、でもさ、私さ、こう漫画だからそんなわけないと思っちゃうけど、実際自分がさ5歳の時に離れ離れになった、
15歳になった時に、
15歳でその話聞いたら、はいはいはい、そっかって、あの頃のトラちゃんはいないんだって、ちょっとなんかそこでちょっと冷めちゃう気持ちも分かるなって、ちょっと
諦めがつくところもあるよね。
諦めっていうか、なんかその、あ、自分は夢見てたって周りからずっと言われてたけど、あ、本当に夢見てたんだって、水バシャってかけられた感じがするというか。
だからでもさ、諦められそうだなって私は思ったなって感じたのは、このみちゃんがね、まあ、どこかで自分もちょっと疑心暗鬼だったから、辰臣に告白された時、みっくんに告白された時にさ、 切り替えようとしてたじゃん。
あ、確かに、
でミックの気持ちに向き合おうと思うって意外と自分でも驚くくらい、うん、そこまでなんか未練たらしく ない自分がいるっていうのはそういうことなのかなって思ったんだよね。普通だったらこの10年間ずっと思い続けてたわけだから、そんな簡単に切り替えられないよ。それをああいう風にごめんね気づかなくてって生きるのはすごいなと私は思ったよ。だから
確かに、ね、
あ、そういう風に思ってるところもあったんだな、どっかで
思ってたところにブチンって切れちゃったから、ね、もう嫌ってなったから、もう、まあまあ、そっちにっていうのがあるんだろうけど、ね、そうそう、
でもどこかで知らでやっぱちょっとどうなんだろうっていう気持ちもあったのかな、
もしかしたらね、あったのかもね、
知らないなと思いますよね。ところが、うん、そう、ところがどっこいなんだよ、ね、おかちゃん、ここでさ、だってさ、うん、もうここでみっくんの気持ちに気づいて、うん、そっから行けばよかったものの、
う
ん、帰ってきちゃったのよ。
帰ってきちゃう。
トラさんが。
トラがね。
どっちもイケメンなんですけど、ね、トラちゃんはトラちゃんで、なんて言うんだろう、なんかこう明るい、ほんわか、一緒にいたらほんわかしちゃうような ね、キャラクターで、でみっくんはみっくんでね、世話焼きでね。
そう。でもさ、気持ち的にさ、その、トラちゃんはさ、割と思い出に縛られて好きになってるところがあるじゃない？きっとさ、好み的には。5歳までの思い出でじゃん。みっくんはさ、それからさっきも積み重ねてきたものがあるからさ、私はね、うん、難しい三角関係だなと思ってる。
ということで、ここから2人が気になったポイントをたっぷり語りたいと思います、うん、タイガードラゴン漫画クラブの赤ペンポイント、
イエーイ、
ね、幼馴染、うん、三角関係、王道中の王道というところなんですけれども、まあ、これがすごいのがやっぱなんかもうずっと明るく楽しくてね、
うんうん、
ドタバタ三角関係っていうところですね、うん、だってこれタイトルのところにもさ、あの表紙にもさ、うんうん、幼馴染3人のおたわむれ日和って、
確かにそうなんだ
よ、のんきーっていうのがすごい、おたわむれ日和、おたわむれよーって聞いてね、時代劇でしか聞かない
もん、だからもうおたわむれ日和だから、私はでも3人でくっつくんじゃねえかなってちょっと思ってんのよ。
おかえりなさん、
だってさ、
あんた何言ってんだい、
だって幼馴染3人の純愛日誌だったら多分どっちかとくっつくと思うの、おたわむれって、
いや今おたわむれてるじゃん、
おたわむれてるけど
終始おたわむれてるよ、3人ともそれぞれなんかお互い好みへの気持ちをみんな3人とも知ってるわけですよ、うん、知ってるわけで、でもなんか、まあ、その譲れない部分もありつつも、なんだかんだこう仲良くなってる、不思議なね、
うん、だってさ、好みはさ、ほら、浮気が許せない人じゃん、
許せないね、許せない人だ、
だから、うん、絶対にどっちかとくっつくってことは、だからね、どっちも一番にして3人で付き合うっていうのが一番平和的なね、
いや、これはね、
あれだと思う
ね、
浮気じゃないし、どっちも一番っていう、
いや、それはないです、
ない、
それは絶対ないです、うん、好みの生い立ちが、うん、まあね、まあ、ご両親がねちょっと不倫とかが、うん、ダブル不倫とかでね、うん、離婚してしまってるっていうので、うん、結構幼い頃にこういう心の傷を負ってしまったので、うん、もうそういうことは絶対できない、だから言ってみたらこのねみっくんとトラちゃんが、うん、まあ、言ってみたら告白みたいなね、うん、感じでしてくれるんですけど、それに対して好みは好みが選んだ選択っていうのが、うん、
付き合わない、
そう、どっちとも付き合わない、
そう
だね、それが2人にとってこの関係を崩さないことにとって一番いいんだと思って一応振るんですけど、うん、結局そうはならなかったってね、結局それで幼馴染には戻れなかったって、
だってどっちも好きなんだから、
男の子たちはね、もうそんな風には我慢できませんという、
だからその片方ずつと付き合うと無理だから、やっぱり3人で付き合うが私はねベストアンサーだと思うんだよね。
おかえりなさん、うん、そうはいきません、
いかない、
いきません、そうだ、たっちゃん怒るよ、それ
はたっちゃん怒っちゃう、
たっちゃん、みっくんはねそういうの本当に、うん、許さないから、
あ、まあね、みっくんは割と動くよ ね、
あ、仕掛けてくるよ ね、 前は本当に優しい人だってさ、好みちゃんにも言われてたじゃん、
そう、だって親戚のおじさんみたいな扱い、そうそうそう、一個上のあんなかっこいい人を、
そうだよ、
親戚のおじさん、
親戚のおじさんがうなじ噛みますか、
噛むわけないだろうって、
本当ですよね、バックハグからの怖いですよ、あんなそんなことされたら親戚のおじさんに、そうじゃないんですよ、我慢してたんですよ ね、 でおかえりちなみにこうみっくんかトラちゃんだったらね、
でもね私はねやっぱりね一途なトラちゃんを応援したい気持ちがあるのよ、
あるのに、
でもみっくんとくっつくかは3人かなっていう、
なるほど、
だからなんかトラちゃんと付き合うっていうのがなんか、ね、その想像できないんだよね、この好みの感じとかが、
なるほど、ね、
だからそのみっくんが動き出したことによって、だって親戚のおじさんだと思ってた人恋愛として好きになるまでさせてるわけじゃない、
うん、そうだね、
急に曲がり角、うん、そこまでの持っていき方をしてるみっくんがいる前でその、うん、 10年のアドバンテージはねちょっとトラちゃんはね弱いと思う、
思うんだよね。でも運命だって彼は言ってるけどね、
運命だっていう言葉だけでトラちゃんのことを切り捨てられないだけなんじゃないかなって思っちゃう。
でも運命だって思って10年間同じ人を思い続けられるってさ、すごいことだなって思うんだよね。
だからトラちゃんの方が私はね純粋だと思うんだよ、うん、だって離れ離れになってさ、
いやミックも純粋だ、
いやいやミック
いや
いやいやいや
いや
いや
いやいや
違う、好みに対してってことよ私は、はいはいはい、好みに対してってことよ、はいはいはい、近くにみっくんっていうさかっこいい男の子ずっといたわけじゃん。
いたけどそれに対しては別に何も思ってなかったんだよ。
いや気づいてなかっただけだと思うよ。
そう気づいてなかったんだよ。だからそれくらいトラちゃんのこと思ってたんだ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、本当にゼロじゃないよもともと。
何がもともとゼロじゃないってどうい
うこと。だからみっくんに対しての気持ち気づいてないだけで多分あったと思うよ。
あ、自分は一切そんな風に
思って
ないって思ってるけど実はちょっとあったってこと。
トラちゃんのことずっと運命だと思ってずっと思い込んでるからミックに対する気持ちに気づかなかっただけだと私は思ってんだ
よ。後々出てくるってこと、そういう描写が。
いや出てくんじゃないかなって思うの。だってさ、そんなすぐ。
でも他にさ全然恋愛したことないじゃん。
いやしてないけど
こんなに語れるってすごいよあんた。
いやでもさしてないけどさ、うん、だってずっと好きだった人が裏切ったからつって急にそっちと付き合うまでは分かるんだけど、気持ちまで持ってかれるってよっぽどのことがない限りないと思うんだよね。だって親戚のおじさんとまで思ってた人を。
なるほどね。
だからおじさんって思い込んでる下にあったと思うんだよ。
そんなところまで読んでんだ。
だから私はトラちゃんの部が悪いなって思ってるから。
私は完全にトラちゃんがいい。
あ、でしょ、トラちゃんを応援してる。
いや私はマジでトラちゃんがいい、
うん、
なんだろうね、私トラちゃんといる時間が好きなんだよね。好みがみっくんね、わかる、ね、みっくんのことを、そう、みっくんのことを思うとすごい切ない気持ちになるし、うん、昔の私だったらみっくんって選んでた気がするんだけど、
選んでない
よ、なんかね、トラちゃんの方が私は応援したくなるんだよね、なんか。
いやでも私も応援してるのトラちゃんの。でも結局みっくんとくっつくんだろうなって。
でもエピソード的にはみんなはみっくん派になるだろうなとは思う。
あ、
この感じだと。だってみっくんが努力して我慢してっていうことをみんな知ってるからね、うん、それはそっちに行きますよ。みんな苦労してる方が好きなんだよ、うん、そうでしょ。でもトラちゃんはトラちゃんで私はねなんか惹かれるんだよね。なんだろうねこの感じは。
いやでもトラちゃんの方がいいのは分かるよ。
トラちゃんにしか出せないこの感じ。好みが困らないようにしたいなとかさ、やっぱその時の気持ちをすごい大事にしてあげてるんだよね。でも多分みっくんはずっとそれを我慢してたんだけど、うん、溢れちゃってるから、うん、もうどうでもいいわ、フィーバーってなってるから。
いやそうだ、もう割れちゃったし、
ね、もう好みいいんだよ、うなじかませろって感じだ。
でもね、好みはモテるよ。
あ、モテますか。
モテる。
どこら辺ですか。
なんかもうトラちゃんとミック、うん、2人に好かれてて、うん、1人を全く気づいてない、あの鈍感さ。
うん、鈍感だよね。
絶対普通に可愛いじゃん。
そうだね、まあ可愛いだろうね。
で、そんな人が好きになる人ってどんな人だろうっていう興味を持たせる。あ、この2人がいなくなってもこう好みは幸せになる女の子なんだなっていう
思っちゃうんだ。
感じがすごいする。
この2人じゃなくてもいい
じゃなくてもこの好みは誰かしらにめちゃくちゃ愛される。
あ、誰にでもモテるタイプってことね。男の方たちが夢中になっちゃうような女の子ってことね。そうなんですか。
あれ好きになります。
好きになるんだって、
うん、愛されてること
に喋っちゃったよ。
愛されてることに気づかないと思う。
本当
に気づかない。だと、
なるほど、ね、
自分の方が絶対好きなのにって勝手に思ってて幸せになってるっていう。
なるほどね。ちょっとそういうくらいの方が男の人はね、なんか確かに、うん、守ってあげたくなるのかもしれない。なるほどね。でもおかえりなさん、残念ながら、
あら、
どっちか絶対選ぶので、
うん、
間違いなく。なぜなら作者さんがですね、うん、もうこれ私嬉しいですよ、うん、おかえりなさん、
うん、
作者さんも結末を決めてないっていう風に言ってるんです、うん、どちらかとくっつくのか、どちらかともくっつかないのかなどなど結末を決めていないとは言っているにもかかわらず、彼女は振られてる感じの男の人が好きって書いてあるんですよ、後書きにね。まあ、でも本当に自分がさ同時進行で同じくらい好きな人って会ったことないでしょ。
ないよ。
ないでしょ。そうなったらどうすんだって話だし、うん、言ってみたらさ、私たちはさ言ってみたらミックの話読んでるときはさ、ミックのストーリーね、うん、ミックと好みの話読んでるときは、うん、ミック頑張ってって思うけど、結局トラちゃんと見るとトラちゃん頑張ってって、なんかどっちもさ同じくらいさ好きになってる自分がいるのよ。だから好みと同じ状況。はい、ということで、はい、でもこうやってねこうバチバチね話すのは楽しいですね、
はいはい、
では絶品漫画クラブ恒例行事いきますか、
はい、
今週の妄想帯コメント。課題漫画タイガー&ドラゴン、もしも帯コメントを頼まれたら何て書くのか発表していきましょう。のりちょ、
うん、
じゃあどっちから発表しますか。
私からで。
はい、じゃあオカリナさん発表お願いします。
これはねちょっと、ね、意味わかんないかもしれないけど、
はいはいはい、
君なら選ぶ選ばないっていうか、
あーいいね、はい、君なら選ぶ選ばない。だって帯見た人がえ選ぶんじゃないの、え選ばない選択肢もあんのって驚いちゃうわ確かに、うん、どういうことくださいってなるわ確かに
すげえ褒めんじゃん、何なの
素晴らしい。じゃあ私いきます、うん、私はこちら。私はタイガーとくっつくに100万円
なんでタイガーのカゲトラじゃなくて、
うん、これはもうタイガーとドラゴンで分かりやすいと思うけど ね、まあ、まあそうだね。そう、私は予想します。タイガーとくっつくに100万円
100万円
言うならタダです、はい、パンチありますでしょこれ、
うん、
えタイガーとくっつくの、えでもドラゴンいるよねみたいな、うん、やっぱくっつく話なんだとかさ、うん、っていうところで、はい、
はい、
いいねこれ、うん、表と裏でね、うん、2人で使っていただけたら助かりますということで、うん、いやこの結末は絶対
気になりますね。
また関数出たら話してまたどういう風になって、はい、岡田さんの予想していた、はい、もしかしたらみっくんへの思いが実は昔からあったの、
あったんじゃなかろうか、
もしかしたらある可能性があるエピソードが出てくるのかとかね、そういうのもね、そしてどっちとくっつくのかも結末出たらまた語りましょう、
はい、
はい、答え合わせが楽しみですということで、今回の絶品漫画クラブは以上です。また次回お会いしましょう。まだね部員2人なんでそろそろ新しい部員も入れたいところですね。次回集英社さんから届く課題漫画はジャンプスクエア連載の可愛すぎクライシスです。さよなら、
さよなら、
また会いましょう。